と鈴鹿の教えてスピダイです。
スピダイの中のコミュニティの一つ、歴史探究部のメンバーヒロさんからイザナギ・イザナミの神話についてのお話を伺いました。また後半は不定期で開催されるスピダイパワースポットツアーについてのお話になりました。
今日もスピダイ生のヒロさんにお越しいただいていますが、前回イザナギとイザナミの話がっていうところで終わりましたので、ぜひ今日は、はい、イザナギイザナミの話
聞きたいです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、イザナギとイザナミってギとミが違うだけなんですけど、イザナギが男の神様で、イザナミが女の神様で、まあお父さんとお母さんみたいな感じの神様なんですね。はい、それでその日本の歴史のホームルームの時に、私古事記、日本書紀と古事記っていう日本に古くから伝わってる歴史書がありますけど、うん、その古事記って読んだことありますかみたいな話だったと思うんですね。うん、それで私あんまりそんな詳しくも読んだこともなかったんですけど、学校でちょっと聞いたりとか、宮崎なんかは神話の里なので、はい、そういうものを 見る機会が多かったんですね。うん、そしたらそこにそのイザナギとイザナミ、男の神様と女の神様が初めて出会った時に、うん、最初女の神様のイザナミさんの方からイザナギさんの男の神様に声をかけて、何か柱を回ったんだそうなんですね。それで、うん、国産みっていうか子供を授かったと。それは女性の方から声、男の神様の方に声をかけて、なんか柱を回ったら、子供が授かったっていうお話になってるんですけど、でもその時授かった子供はヒルコって言って、まあ五体満足ってっていうか、そうじゃない子供が生まれたっていうことだったんですね。はい、それで、じゃあ今度は女性からじゃなくて男の神様から、うん、女性に声をかけて柱を回ったら、子供が生まれたっていう話があって、うん、そこがなんかねすごい不思議だったんですよ。どうしてなんだろうって思ったんです。
どうしてなんだろうって思いますよね。
うん、それでまあそこの疑問が解けたわけじゃないんですけどね、最初のきっかけがやっぱり男神と女の女神様のその掛け合いの疑問から始まった。
それがこう今にこう詳しく日本人のルーツを調べるまで興味を注いだ元だったっていうことですね。
そうです、大元がそこだったんです。
大元がそこだったんですね。で結局その後は日本人っていうのは一体どういうとこからやってきてるんですかね。
ね、でそこからもうかれこれ10年経つんですけど、いろんなその宮崎のイザナギイザナミの神社とか、それにまつわるとこを訪ねて歩いてるうちに、まあ、日本には本当にイザナギイザナミ以外の神様もたくさんいらして、なんか出雲大社とか伊勢神宮とか、ああよく見回せば本当に鳥居とかそういうのが多いな、みたいな。
確かに。
なんだろうこれはと。それって日本しかないですよね。
ないですよね。
うん、
とにかくどんな小さな村に行っても町に行っても鳥居はありますもんね。
でなんかそれをスピダイで時々ツアーをですね、イベントを立てて、こういうとこに行きますけど、行きませんかって言って、まあ九州だと、五島列島の方とか、あと、どこでしたっけ、 あの熊本の平田手神宮とか、
うんうん
うん、福岡の宇佐神宮も行きましたね。
あ、
うん、
そうでしたね、
うん、
私もご一緒させていただいて天の岩戸神社とか、
はい、高千穂、そうです、忘れちゃいけない、
ね、
は
い、あのとすごいなんかエキゾチックっていうか本当になんかちょっと違った雰囲気がありましたね。エネルギーが違うって言ったらちょっとあれかもしれないですけど、驚きました。
あの、うん、そこの高千穂は本当に神話のふるさとと言われてて、マナイの滝っていう滝があるんですよね、
はい
はい、水が綺麗な、
はい
はい、
さあ日本人と神社の関係、さあその辺はどうつながっていくんでしょうかね。日本人と神社、すべてまあ八百万の神って言われてますけども、
はいはい、
その思想は一体どっから来てるんでしょうか
ね
そんなことをまたちょっといろいろ考えてみませんかね、はい、次回。
そうですね、
では
い、
すっかりリスナーになってしまった鈴鹿です。はい、次回はあのまたヒロさん来ていただきましてお話しください。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこれでおしまいにします。それではまた。